皆さんおはようございます。今年もクリスマスの初集会を、本当に感謝のうちにお捧げすることが、できました。先週はクリスマス礼拝と、23日のキャンドルサービスをお捧げしました。今年もですね、初めて教会に見えられた方が何名かのクリスマスの集会に来てくださいまして、共にクリスマスの恵みに預かることができたこと、本当に嬉しく思いました。また先週の祝会ですね、祝会では、教会の皆さんがそれぞれに自分の持っている賜物をですね、存分に発揮してくださいまして、またいろんな奉仕をしてくださってクリスマスをお祝いできたことも本当に感謝でした。で、私は特に中高生の皆さん、ね、ユースの皆さんがそれぞれに自分の賜物を、こう出して奉仕をしてくださったことがとっても頼もしく嬉しく、感じましたですね。若い方が元気であるということは、なんだか教会の未来が明るいような、なんか希望が感じられるような、そんな思いがいたしました。本当に感謝です。さて、今日は今年最後の主日礼拝となりました。皆さんにとって2014年という年はどんな年であったでしょうか。今年も神様の憐れみと恵みがいっぱいにあったことと思います。今年1年、神様からいただいた恵みを覚え、また感謝しながら、この朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。では一言お祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。今年最後の主日礼拝となりました。今年一年間もあなたの恵みが豊かにあったことを覚えて感謝いたします。このひととき、感謝と喜びを持ってあなたの御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてください。特に今年一年間の豊かな神様の恵みを覚え、感謝を捧げることができますように。また今日集えない兄弟姉妹一人一人のにも、あなたのどうぞ励ましと力を注いでください。共にこの時間心を向けることができますように、最後までお守りください。このひとときを御手に委ねて、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今年のクリスマスは、ヨハネの福音書の一章の序文と呼ばれるところから学んできました。で、今日は、その一連の学びの最後の箇所となります。先ほど一章の16節から18節のところを読んでいただきました。で、このところからイエス・キリストの恵みと題しまして、で、特に16節の御言葉を中心に、私たちがイエス様からいただいている恵みについてご一緒に考えていきたいと思います。と、16節をですね、もう一度ゆっくりお読みします。16節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。まあ、こういう御言葉であります。で、このところにまず、私たちは皆この方のってね、で、この方って誰のことでしょう。イエス様のことですね。この方というのはイエス・キリストのことです。で、これまで、何回かに分けて見てきましたけれども、イエス・キリストという方はどういうお方だったでしょうか。まあ、初めに言葉があったから始まってますけど、初めからおられたって、ね、何もなかった頃、永遠の初めからイエス・キリストという方はおられた、神であった、そして私たちに命を与えてくださった、そういう方であります。この神様でおられるお方が2000年前 人となってこの世界に来てくださった、これがクリスマスです。本来目に見ることのできない神様が人間の体を取るということはどうでしょう、まあ、ある意味その人間としての限界を持つということを意味していました。本来は無限で限界のないお方が、あえて限界を持つ人間として、人として来てくださったというんですね。でイエス様はどうされたでしょうか。イエス様は人として33年間私たちと同じように生活されたんですね。そして同じように苦しみや痛み、試練というものを経験されました。で最後にはですね、人々から妬まれ憎まれ、私たちの罪を一切その身によって私たちのために十字架で死んでくださった。そしてそれで終わらずに三日目に死からよみがえってくださった。今もイエス・キリストは生きて働いておられる、そういうお方であります。このイエス様、イエス様のうちには尽きることのない豊かさがこうあるということがですね、先ほどの16節のところから分かってきます。この方の、満ち満ちた豊かさってね、ありました。この方の満ち満ちた豊かさってどういうことでしょうね。満ち満ちた豊かさ、ね、豊かさが満ち溢れているって、そんな感じがするでしょうかね。でどんな豊かさがあるか、まあ、例えばこんなことが言えると思いますね。私たちに対する愛の豊かさ、人間の愛には比べるほどのできないほど大きな愛、私たちを包み込むような愛ですよね。それから憐れみです。私たち罪人に対する憐れみです。それから神としての清さ、正しさ、それから恵み、豊かな知恵、もう私たちの人間のね、能力をはるかに超えた豊かさがイエス様の中にはすべてあって、それが豊かに満ち溢れている、そういうことをここでは言っていると思います。イエス様はこうした豊かさを、それを信じる者たち、私たちに豊かに与えてくださいます。その次のところにはこういうふうに書いてありました。とこの方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである、ね、私たちは恵みの上にさらに恵みを受けたって、まあ、そんな風な表現で書いてあるんですね。ちょっと分かりにくいかもしれませんけどね、恵みの上にさらに恵みを受けたって書いてありました。でここに恵みという言葉が出てきます、ね、聖書には恵みという言葉、私数えたことないんですけど、実にたくさん、旧約聖書から新約聖書に至るまで恵みがいっぱい書いてあるんですよね。じゃあ恵みって何かって言われると、なかなか口で説明するのは難しいかもしれませんね。恵みって何でしょう、ね、こんな風に定義されるんじゃないかなって私は思いますね。それはこういうことです、恵みとはふさわしくないもの、また価値のないものに代価なしで与えられる神の愛の賜物、ふさわしくないもの、また価値のないものに代価なしで与えられる神の愛の賜物、そんな風に言えると思うんですよね。本来それを受けるにふさわしくないものにですよ、私たちはそういうものなんです。本来受けるにふさわしくないもの、価値のないものに神様の憐れみと愛によって代価なしということは無償でです、無償で一方的に与えられるものなんです。神様の愛と憐れみによって受けるにふさわしくないものにも一方的に与えられるもの、それが恵みと言えると思うんですね。それは私たちの行いに対する報酬では全くありません。私がこれだけ良いことをしたからとかね、これだけ神様聖書いっぱい読んだからとか、そんなのは全く関係ない、全く関係なくて、私たちの行いによらずに神様の良しとするところによって 賜物として与えられるもの、一方的な恵みによって与えられるもの、それが神様の恵み、そのように言えると思います。本当に感謝ですよね。で、私たちはイエス様から実にたくさんの恵みをこういただいております。もう数えられないぐらいね、もう数えることできないと思うんですけども、たくさんの恵み、例えば今こうして地上に生を受けていること、生かされていることも大きな恵みですよね。それからどうでしょう、生きていくために必要なもの、衣食住すべて、それは自分の力によって頑張って働いて得たものではない、神様の恵みがあるからこそ今こうしてそれを受けることができる、生きていくために必要な糧が与えられていることも神様の恵みです。それから家族が与えられる、それも恵み。それから今日はね、朝から良い天気に恵まれましたけど、自然の恵みももちろん神様の恵みということですね。いろんな恵みがあります。じゃあ一番大きな恵みは何かと言われたらどうでしょう。皆さん何と答えるでしょうか。一番大きな恵み、ね、私はやっぱり一番大きな恵みは何と言ってもイエス・キリスト、イエス様だと思うんですね。神様から受けた一番大きな恵みは何と言ってもイエス様ご自身だと、私はそのようにこう思うんですね。イエス様ご自身が神様の恵みそのものではないでしょうか。イエス様は私たちのためにですね、私たちのためにこの地上に生まれてくださいました。私たちのために33年間の地上生涯を送られて、私たちと同じように痛みや苦しみを経験されました。そして私たちのために十字架で死なれ、3日目に死からよみがえってくださった。これは恵み以外の何者でもないですよね。週報のですね、週報に今週の御言葉っていうのを毎週こう書いてありますけれど、今週は第二コリントの8章9節の御言葉をここに、挙げました。で、やっぱりイエス・キリストの恵みという時に私はこの箇所をこういつも思い起こすんです。で、ちょっとお読み、皆さんと一緒にぜひ、お読み読んでみたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。今週の御言葉、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。第二コリント8章9節、いかがでしょう。ここにイエス・キリストの恵みがこう表されているですよね。まさにこの通りだと私は思うんですね。イエス様が私たちのためにこれほど低く貧しくなってくださったゆえに、満ち満ちた豊かさを持っておられるお方がですよ、限界のある人となって人間以下の生活をされた、苦しみを受けられた、低く貧しくなってくださった、それゆえに私たちに大きな恵みがもたらされて、私たちは本当の意味で豊かにされた、富むものとされたということなんです。これは本当にすごいことなんですよね。このことを忘れてはならない、このことをしっかりと心に刻みたいと思います。私たちはこれほど大きな恵みを神様から受けています。では16節のところにあった言葉、恵みの上にさらに恵みを受けたってこう書いてあるんですけど、ちょっとこのことを考えてみたいと思うんですね。恵みの上にさらに恵みを受けたってどういうことでしょう、ね、でこの聖書のですね、こうよく小さい文字で、老眼の方は厳しいんですけども、私もちょっと最近厳しくなってきたんですけど、星印があってね、恵みのところに星印が書いてあって、下の脚注を見るとですね、説明が書いてあるんですね。別訳、恵みに変えて恵みよって書いてあるんですね。このところそういうふうにも訳せるそうなんです。 ね、で、このところ恵みの上にさらに恵みを受けた、あるいは恵みに変えて恵みを受けた、このところから言えること、あるいはこのところから分かること、イエス様から受けている恵みについて、私はこの2つの意味がこのところに表されているんじゃないかなと思いました。この恵みの上に恵み、恵みに変えて恵みを受けているって、ね、ちょっとそれお話ししたいと思うんです。で、一つはですね、一つは、イエス・キリストの恵みは尽きることがないということです。尽きることのない恵み、無尽蔵の恵みである、イエス様の恵みは尽きることがない、そのことを言っていると思うんですよね。どうでしょう、恵みに変えて恵みよってこう私は読んで、私はあるものを思い浮かべました。こんこんと湧き出る泉、ね、きれいな泉がこんこんと尽きることなく湧き出てくるイメージを私は思い浮かべたんですよね。もちろん水はいつか枯れるかもしれません。でも永遠に枯れないこんこんと湧き出る泉なんです。それが何でしょう、イエス様の私たちに与えてくださる恵み、そのようなものかなってこう思ったんですね。と、先週ですね、私月今3回ぐらい山形の母のところに日帰りで通っているんですけれども、先週25日にまた母のところに行ってきて、お医者さんにちょっと連れて行ったりしました。で、お昼を母と一緒に、外で食べてから、ちょっと思い出したんです。今日は25日だ、あそうだクリスマスだってね思い出しまして、じゃあ母さんと一緒にクリスマスケーキを買って食べようかなって思ったんですね。それで近くにあったお菓子屋さんに、ちょっと立ち寄りました。ちょっと外のガラスドアのところに張り紙がしてありましてね、クリスマス特製いちごショートケーキってね、そんな張り紙がしてありました。あ、これだって私は思ったんです。ぜひこれを母さんと食べてちょっと喜んでもらおうかなと思って、期待をしてお店に入ってガラスケースを覗き込んだんです。こういうあちこち探したんですけど、それらしいものがちょっと見当たらなかったんですよね。なんかこの辺ちょっと空間があるかなみたいな感じ でひょっとしたらと思って恐る恐る店員さんに尋ねたんです。あの張り紙にあった特製いちごショートケーキは どこにあるんですかって聞いたらですね、申し訳ありません、売り切れましたってね、売り切れましたって言われて、ちょっとショックで、ね、楽しみにしてね、2つ買えばよかったんですけども、ちょっとそれが手に入らないってことで、ちょっとがっかりした、ね、クリスマスだったからあれが欲しかったなって思ったんですね。数に限りがあった、限定品だったんでしょうかね、ちょっと行くのが遅かったのかも、知れません。で、仕方なく別のものを買い求めたって、そんなことが先週こうあったんですけれども、ちょっとこのことを思い出したんですね。どうでしょう、人間の作るもの、人間の作るものね、どんなに立派なものであってもですね、どんなに数いっぱい作っても限りがあるわけですよね。限りがある、先着何名様、ね、限りがあるわけです。ではイエス様の恵みはどうでしょう、ね、イエス様の恵み、イエス様の恵みには限りがありません。尽きることがないんです、ね、いや残念ながらもう定員に達しましたので、ね、あなたに恵みはあげられません。もうここまでです。前の人までです。ということは、絶対にない。絶対にないんですよね。イエス・キリストを救い主として信じるならば、誰であっても、漏れなくですね、漏れなく、この恵みをいただくことができるんです。本当に、こう、感謝なことですよね。さて、今度はもう一つのこと、二つ目のことなんですけど、恵みの上に恵み、恵みに変えて恵みから言えることです。それは、イエス・キリストの恵みは、増し加わっていく。増し加わっていく。つまり、増加する恵み、増える恵みだ。ね、そういうことを私はちょっと思ったんですね。さらに豊かな恵みが加えられていく。差し引きではない、マイナスはない、 ね、マイナスはないんです。プラスにプラスなんですよね。それがイエス様の恵みだっていうことなんですよね。どうでしょう。いや、とは言ってもね、とは言っても今年は私は辛いことがいっぱいありましたね、とても恵みと言えるようなことはありませんでしたという方もひょっとしたらおられるかもしれません、ね。まあ、確かに恵みというと自分にとって良いこと、ね、自分にとって良いと思えることをまず思い浮かべると思うんです。辛いこと苦しいことを恵みだとはなかなか考えられないですよね。まあ、確かにそうかもしれません。しかしどうでしょうね、良くないと思える、辛いと思えることの中にも、実は神様の恵みが豊かに溢れていたって言えるのではないでしょうか。私そういう経験よくしますね。後になって、ああ、あれは恵みだったんだなって、でも毎回そうだと思うんですけど、そう思いますね。イエス様は人として私たちと同じように試練や苦しみを経験されました。同じように、それ以上に、ね、私たちは十字架の苦しみなんて経験しませんけれどもね、それ以上の苦しみをイエス様はされたんです。ですから、イエス様は私たちが経験するすべての苦しみ、痛み、悩み、困難、弱さというものを理解することができる。そして心から同情してくださるお方なんです。私たちが試練の中にあるとき、イエス様も私たちと一緒にその試練を受けてくださって、一緒にその苦しみに耐えてくださっておられるんですね。私たちが辛いと感じる以上に自分のものとしてそれを受けて耐え忍んでくださる、イエス様はそういうお方なんです、ね。以前、フットプリント、ね、フットプリントという詩を、紹介したことが、ありました。まあ、本にもなってますよね。朗読グループ足跡になった、ね、詩なんですけども、フットプリントという詩、こういう詩なんですね。で、ある人が夢を見ました。で、それは主と一緒に浜辺を歩いていて、ね、主と一緒にイエス様と一緒に浜辺を歩いていて、自分の人生をこう振り返ったんです。まあ、浜辺だから、砂浜だから足跡が、跡を振り返るとついているのが見えるわけですよね。で、振り返った時に、それまでイエス様と自分が二人でずっと歩いてきた足跡があるのが分かったんですよね。でもよーく見てみると辿っていくとですね、ところどころ一人分の足跡しかないところがあった。で、よくよく見てみると、その一人分しかなかった時というのは、その人が本当に苦しくて辛かった時だった。もう倒れそうになるぐらい苦しい試練の時だったって言うんです。で、その人は思いました。私が一番苦しかった時に、ああ、イエス様は私を見捨てられたんだ、私一人で歩いてきたんだって、そう思ったそうなんです。そしてイエス様に尋ねたんですね。そしたらイエス様はこう言われたんです。あの時私があなたを抱きかかえて歩いていたんだよって、ね、自分一人で歩いてきたと思っていたらばそうじゃなくて、歩けなくなった私をイエス様が抱きかかえて、イエス様が一人で歩いてきてくださったって、ね。まあ、そういう詩なんですけれども、私たちの人生はまさにそうではないでしょうかね。私たちが本当に苦しいとき、神様は私を見捨ててくれたのかって、見捨てたのかって思えるようなときであったとしても、イエス様は決して見捨てない、ね、イエス様は私たちのそばにいてくださって、一緒になって苦しんでくださる。そして私が歩けないようなとき、イエス様は私を抱きかかえて、その道を歩んでくださる、そういうお方であります。そして私たちがその困難試練を乗り越えられるように、慰め励まし、知恵を与え、力を与えてくださいます。これもイエス・キリストの大きな恵みではないでしょうか。 クリスチャンの人生にはイエス様の恵みが豊かに満ち溢れております。旧約聖書の詩編の23編というところね、まあ、有名な箇所なんですけれども、あの詩編の23編の、まあ、主は私の羊飼いというところですね、6節最後のところにこういう説があるんですね。ちょっとそこだけお読みしますのでお聞きください。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうってこう書いてあるんですね。これを書いたのはダビデという人です。ダビデは羊飼いだったんですよね、もともと。ね、命の日の限りだから、最後に息を引き取る間際まで、一生涯にわたって神様の恵みが伴ってくる、追ってくるって書いてありますけどね。伴ってくるということを、ダビデは確信していたんです。神様との豊かな交わりの中で、いつもイエス様が共にいてくださって、神様の恵みが注がれている、神主の恵みが注がれている、そのことを確信していたんですよね。本当にその通りだなってこう私は思うんです。私たちがどんなに辛く苦しい時であっても、イエス様は私たちと共にいてくださいます。そして豊かに恵みを注いでくださいます。いかがでしょうか。皆さんは今年2014年という年、どんな恵みを神様からいただいたでしょうか。心から喜べる嬉しいこともたくさんあったと思います。あるいは辛くて苦しいと思えるようなこともあったかもしれません。そうした試練の中にも、確かにイエス・キリストの恵みが注がれていたことを覚えたいと思います。そして心からの感謝をお下げしたいと思います。そして迎える新しい年2015年は、主がさらに豊かな恵み、増し加わる恵みですよね。豊かな恵みを備えておられるということを心から信じて待ち望みたいと思います。それではお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。今年一年間振り返ってみると、すべてのことにおいてあなたの豊かな恵みがありました。感謝いたします。あなたは私たちを憐れんでくださって、恵みをあふれるほどに注いでくださいます。私たちにとって一番大きな恵みは、父なる神様が御子イエス様を私たちのところに送ってくださったことです。私たちはイエス様から実に大きな恵みをいただいております。イエス様が自ら低くなって私たちのところに来てくださったために、私たちは神様の愛を知ることができました。そしてイエス様から慰めを受け、励ましをいただき、力をいただいて、こうして生かされております。大きな大きな恵みに感謝をいたします。今年一年間、一人一人、そしてこの十文字教会の上にもイエス様の豊かな恵みをいただいたことを感謝いたします。どうぞ迎える新しい年も豊かに恵みを増し加えてくださいますように、どうぞお願いをいたします。今日ここに伝われている方々を一人お一人の上に、変わることなくあなたの恵みを注いでください。また今日様々な都合でここに伝えない兄弟姉妹も憐れんでくださって、豊かな恵みをお与えください。このひとときを心から感謝をします。尽きせぬ主の恵みに心 心から感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の御言葉をもう一度思い起こしたいと思います。特に今年1年間の恵みを覚えて感謝のお祈りをお捧げください。